ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワー
FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは2回生の神道優太と
1回生の立野芽衣と
大橋ひろむと
教員中澤清隆です。よろしくお願いします。
お願いします。はい、12月も入りましてですね、12月といえばやっぱいろんなイベントとかがあると思うんですけど、なんか楽しみにしてるイベントとかはありますか？
そうですね、クリスマス、まあ、もありますし、
はい、
僕は今週末に神戸のルミナリエに友達と行ってきます。
クリスマスの予定はありますか？
私はバイトで。
バイトですか、
はい、バイトで働きます、
はい、ちなみに赤澤先生はクリスマスは、
クリスマスどうしてるんでしょうね。
まだ未定ですか？
うん、未定。でも子供の行ってる保育園が教会の保育園なんで、
はい、
12月の21日に、はい、なんかそういう劇みたいなのがあるんですよ。
ー
ページェントっていう劇
なんで、子供が劇をやるんですか？
あ、そう、神様のお話をやるんですけど、上の子はちゃんとあのセリフがあるんですけど、後ろがまだ3歳クラスなんで、
はい、
もう白い服を着て子羊の
、はい、
役をするっていう、セリフのない役で、はい、するっていうんでね、それが楽しみですね、
うん、そうですね。あとは忘年会シーズンといいますか、
うん、
いろんなイベントがあるんですけど、
うん、
ちょっと太るのが気になりますね、多分体重が
そうですね、
そうなんです、
食べたり飲んだりが増えるんで、
うん、昨日ね、はい、教員の忘年会でね、
あ、そうなんです、は
い、松川先生っていう先生、あのモンゴルのことやってる先生なんですけど、まあ、その先生の紹介で、はい、あの羊の肉を食べに来ました。
美味しかったですか？
美味しかった。羊つながりですけど、
はい、
はい、
そうですね、リスナーの方にも、太ることを12月増えますんで気をつけたいと思います。はい、この番組は皆様のメッセージやリクエストもお待ちしています。メッセージリクエストのお送り先は番組公式メールアドレス fm870happy@gmail.com、 ファックスは 075-432-5806、 番組公式ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字でキタキタアンダーバー大谷です。ダイレクトメッセージで番組宛てのメッセージを受け付けています。それでは1曲お送りします。牧原の隆起で冬が始まるよ。大谷大学ハッピーアワー、本日は2回生の神道優太と
1回生の立野芽衣と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
はい、さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方をお招きしております。本日は味の教室協会代表理事の染井純一郎さんと川口八重子さんをお招きしております。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。はい、ではまず味の教室協会ではどのような活動をされているかちょっと教えていただきたいと思います。
はい、私たち一般社団法人味の教室協会は、
はい、
私たちが本来持っている五感、これを鍛えて、
はい、
一生涯にわたる豊かな食生活の基礎を作っていきたいと。でそのために、必要な、
はい、
スキルをですね、小学校に入る前の、保育園とか幼稚園に通っておられるお子さんを対象にですね、
はい、
まあ、いろいろな形での食の体験学習というのをですね、提供しています。
はい、
でそれに合わせてですね、保護者の方へのですね、勉強会ですとか、あるいは保育士さん相手のですね、勉強会ですとか、
はい、
また我々がやっていることが一体どれだけの効果があるのかというようなこともですね、はい、研究機関に所属しながらですね、
はい、
いろんな研究成果を取りまとめて、
はい、
まあ、世に打ち出していくというような、
はい、
そんな仕事をしています。
はい、そういう五感を意識した小さい頃からの教室っていうのはなかなか 見ないなって思うんですけど、なんでこのような活動を始められたんですか？
実はですね、こういう取り組み今、はい、ヨーロッパの方ではだいぶ進んでいまして、はい、
あ、そうだった。
例えばフィンランドっていう国ではですね、はい、もう国の教育のカリキュラムの教育のカリキュラムっていうのは小学校に入る前のお子さんへのカリキュラムの中にですね、はい、こういう食育をねやっていこうっていうのがもう強く打ち出されていて、
はい、
取り組まれています、
はい、
でまあそれは将来のね健康づくりの基礎にもなるし、
はい、
そしてまたいろんな食べることを通じていろんな好奇心が湧いたりとか、
はい、
あるいは人とお話をしたりしたり、それが将来にわたってとってもいい、はい、影響を与えてくれるということで、はい、こういった取り組みがやられていて、私たちそれを見てですね、はい、ぜひこういうのを日本でもやっていきたいなと思っていました。
はい、そうですね、なんかこのようななんか今は日本で海外では結構広まってるって聞いたんですけど、その日本ではあんまり広がってないイメージって言いますか、他のような活動をされている方もいらっしゃるんですか？
小学校に入ってから、
はい、
いろいろな食育ということ、特に5年生以降になるとですね、調理、はい、家庭科が入ってきて、
あ、そうです
ね、そこに合わせてね、いろんな取り組みっていうのが出てくるんですけども、
はい、
この多分我々今主に2歳3歳対象にしてますけども、はい、この年齢層を対象にこういう取り組みをやってるのは他にはちょっと例がないんじゃないかなと思ってます。
日本では珍しいんですね。
はい、まだまだこれからじゃないかなと思います。
はい、でそうですね、イベントでなんかいろんなイベントが開かれているそうなんですが、その中でもお野菜講習会とかお魚講習会というのがあるとお聞きしたんですけど、どのような活動をされてるんですか？
まあ、お野菜お魚、まあ、今のね、はい、日本人にもうちょっと食べてほしいなというような食材なんですけども、
はい、
例えばお魚講習会ですと、たまたまご縁のある北海道の網走の方からですね、
はい、
底引き網の、はい、網にかかってくるマダラとかスケソウダラ、
はい、
こういったものをですね、まあ、網から上がったものをすぐ冷凍かけてもらって、
はい、
こちら京都の方に送ってもらって、でそれをですね実際に子どもさんにこう見てもらって、
はい、
そして食材になっていくまでの過程をですね、
はい、
まあ、見てもらいます、まあ、その中では例えばお腹を切り裂くとね、胃袋の中からですね、タラが食べたですね、はい、イカとかですね、はい、ホッケとかですね、小さい魚がゴロゴロゴロっと出てきてですね、
はい、
まあ、子供さんもそれ見てですね、あ、まあ生き物がね、生き物を食べて生きてるんだなと、
はい、
いうことが、まあ、まさに実感できるというような形になってます、はい、
そうですね、やっぱ小さい頃から魚とかだとやっぱ大人になっちゃうとやっぱ生臭いとか、うん、あるんですけど、小さい子の方がやっぱ純粋に受け止めてくれるんでしょうかね。
そうですね、例えばお腹の中にはね、アニサキスっていう寄生虫がねいたりします。でこれはね、タラのいる魚場っていうのは、まあ、クジラがね、
はい、
いるんですね。でクジラの、まあ、糞の中に、そういうアニサキスの卵があって、
はい、
まあ、タラがそれを食べて、で小さな虫が入ってくるわけなんですけども、
はい、
まあ、子供はそれ見てもね別に怖がることなくね、面白いってね、
は
い、
衛生は大丈夫なんですか？
はい、もちろんね、それは衛生的にはもちろん一回冷凍かけてるので、
はい、
その虫自体は死んでるし、別にそれをね飲み込んだりするということもないので、
はい、
全然大丈夫なんですけども、
はい、
まあ、生き物のお腹の中にはそういうものもいるんだよっていうことで、
はい、
分かってもらえればな、まあ、僕たちのお腹の中もね、
はい、
腸内細菌っていうのが皆さんのお腹の中も 1.5 キロぐらいの重さいるんですよ。
あ、そんなにいるんですか？
まあ、それのねいろんな力があって、
はい、
僕らの健康っていうのは実は維持されてるっていうのが分かってるんで、はい、そんなね虫がいるから怖いとかね、
はい、
そういう問題じゃなくていろんな生き物が、まあ、まさに共生していて、
はい、
いい状態を保てるということです。
そうですね、それを面白いなと思ってねこう見てもらったりとか、はい、なんか勉強とかっていうんじゃなくてなんか興味を持ってもらうきっかけっていうのをなんか一生懸命作ってる感じですか？
はい、
あとねお野菜はねこちら京都大原のね、
うん、
方から、
う
ん、
ね、
いろいろとおとふく畑さんとか、
はい、
有機野菜にね一生懸命取り組んでられる方のところからお野菜いただいて、はい、それもね例えばこう枝分かれしたような人参とか、
はい、
ちょっと面白い形してるものも見てね、
はい、
やっぱり生き物土の中にねこういろんなこう生き物がいてっていうようなこともね、まあ、実感してもらえるような、
はい、
そういう形での 食の提供してます、
はい、赤澤先生には小さいお子さんがいるとお聞きしたんですけど、うんうん、やっぱ普段の食事からやっぱそういうどうですかね、食に対してなんかあるんですか、感想を言ったり、あ、この人参すごい面白い形してるとかってありますか、うんうん、
いや、まあ、普段食べてるものはね、割とやっぱうちも共働きなんで、うんはい、どうしてもやっぱりこうささっとね作ってしまうものとか、ね、こう温めて済むものだと もともと味がついたりとかね、濃い味だったりすることが多いんですけど、うん、やっぱ保育園の行事なんかでこう畑にいろいろ野菜取りに行ったりとか、はい、芋掘りしたりとかってあるんですよ、
はい、
やっぱそういうのだとやっぱ食べた時にやっぱり形も面白いし味もやっぱりこう野菜だったら野菜のね、いろんなそのものの味が出たりして、やっぱりこう普段加工されてる食べ物とね、やっぱりそこ土から取ってきたものをすぐ食べると随分違うんだなっていうのはね、やっぱそういう時にねやっぱ感じたりしますけどね、
うん、はい、そうですね、後半も染井さんと川口さんに、お野菜講習会やお魚講習会など味の教室協会が取り組まれているお話を伺っていきたいと思います。ではここで1曲です。ゆずで雨のち晴れる。
大谷大学ハッピーアワー、本日は1回生の舘野芽生と
2回生の神道ゆずと
教員の赤澤清隆でお送りしております。
ハッピートーク後半も味の教室協会代表理事の染井純一郎さんと川口彩子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
あ、まあ、五感を鍛える味の教室ということでね、うん、実際にさまざまなイベントされているということなんですけども、うん、ちょっとせっかくなんで、
はい、
なんかいろいろ持ってきていただいたんで、
はい、
ちょっとこちらでも体験してみようと、
はい
はい、ラジオでうまく伝えられるかっていうのは、ね、はい、我々の腕にかかってますけども
食レポを見て頑張りたいと思います、
ね、はいはい、
実際いろんな保育園とか幼稚園さんにやってる方法でまずこう食べ物を持っていくんですけれども、はい、一緒にこうロールモデルちゃんっていう、
はい、
こうお猿ちゃんが来るんですね、
はい、
こんにちはって来て、
こんにちは、
可愛らしいですね
で今日はちょっとなんか持ってきたけど何かなっていうこと で、
はい、
でちょっと触ってみてください、
はい、
今布がかかってますけども、布の上から触ってみてどんな感じですか。
なんか丸い一個一個が丸くて、
う
ん、
丸い感じ、うん、
硬さがあるっていう感じですかね、
は
い、
うん、
ちょっと要所要所へこんでるり
もしてますね、うん、いいこと言いますね、はい、要所要所なんかこうへこんでる部分がある、
はい、
なんかちょっと触って触ってなんでしょうね的な感じですね。
じゃあちょっと布の上から匂いを嗅いでみてください、ね、
布の上から、はい、
どんな匂いするか
な。あ、なんかリンゴのような匂いがしますね、うん、
あ、甘い匂い、
はい、果物の匂いですかね、
あ、うん、やっぱり経験がねありますからねじゃあこのちょっとね布の下に手を入れてみて、はい、触った感じどうですか。
あ、うん、
どんな、
ツルツルとかしてるより少しザラザラ、
あ、ツルツルしてるよりザラザラしてる、う
んうん、ツルツル よりザラザラしてる方がありますかね、
うんうん、ちょっと他のも触ってみてください、
はい、あれなんかすごい冷たいのがあります、
うん、ちょっとね、温度っていうのもね、はい、違いますよね。
そうですね、なんかくぼみがすごい深いのもありますね、
うんうんうん、じゃあちょっと布を外してみますね。
はい、
よいしょ。じゃあどうですか、これをどんな、うん、言葉で言ってみると、
うん、
言葉で色とか、ね、
まず実際見てみると色が全然違う、う
んうん、色が違いますね。
なんかさっきリンゴみたいって言ったんですけど、うん、なんかリンゴでも色が緑、濃い赤、うん、薄い赤みたいな、うんうん、
なるほど、
でもあって、
今これね3つのリンゴがありますけどもね、
はい、
ちょっと色も少し形も違ったり、
そうですね、違いますね、
質感も違ったりしますけども、
はい、
一つ何かリンゴかなっていうのはありませんか。
リンゴかな、
リンゴ、本当にリンゴかな、
リンゴかな、
これ2歳の子でも分かるんですけど
え、この緑のやつですか、
うん、これみんなリンゴでしょうかね、食べれるリンゴですかね。
ああ、
何か
重さですか。
さあ何が違うかな。
でもこれ、この薄い赤のやつはなんか他のと比べて中が空洞っていうか、うん、
あ、よかった2歳の子に負けそうかと思いました、ね、うん、
よかったです。
偽物のリンゴなんです、
ね、あ、そうなん、
おもちゃですね、
質感も違った、
この2つは本物です、
本物です。これ やっぱり食べれる何が食べれるのかなとかっていうのを自分の感覚でやっぱりこう、あの、まあ、当てるというかね、こう、あの、分かるってことはすごく大事で、
はい、
うん、でこう匂いだとか触った感じとか今おっしゃったみたいに重さとかね、
はい、
こういうのをあのちっちゃい頃からみんなでやってると、ね、楽しくて、でもやっぱりおかしいのおかしいなとかって気づくことができるっていう、はい、やっぱり見た目触った感じ匂いとかね、そういうのって自分の持ってる感覚なので、
はい、
そういうのを大事にしてほしいなっていうことでやってます、
はい、
でもう一つ私たちがやってる中でうまみっていうのをやってるんですけど、これは日本結構、はい、独自というか、
そうですね、
実はうまみって世界共通語で、
はい、
あのどこの国に行ってもうまみって通じるんですね。
そうなんです
か。でちょっと今目の前に、
はい、
まあ、いわゆる煮干しっていうものがあるんですけども、
はい、
アジの煮干しとあとカタクチイワシ、まああの、うん、一般的なイワシですけども、はい、どうですか、持った感じとか匂いとかどうですか。どんな匂い。
匂いはなんかでも小さい頃にお母さんが作っていた味噌汁
いいですね、
の匂いをの最初の段階のような感じですかね。
そう、経験ってそうね、匂いとかって本当に、はい、あの擦り込まれてる部分があって、
はい、
じゃあちょっとこれ実は粉にしたものがあるので、
この煮干しを粉末に
ちょっと手につまんで、はい、本当にペロッと食べてみてください。
おお、
はい、食レポは。
でも今少しですか、粉を食べてみたが、うん、なかったんですけど、うん、それでもやっぱ味はあるなって、うん、旨味っていうんですか、
うん、
あるなって感じて、このこれ地がイワシでしたっけ、
うん、
イワシの方が味が強いのかなっていう感じがしました、
うんうん、なんか これはね今実際に食べてもらって、
はい、
やっぱりこの味も どういう風に感じるかっていうのも自分の言葉で言うっていうのはすごく大事にしていて、
はい、
あの間違いとか正解っていうのはなくて、こうやっぱり自分が感じたことを言葉にして、
はい、
せっかくこう保育園とか幼稚園っていうのはみんな、ね、子どもたちがいるの で、
そ, で、ね、
それをみんなあの受け止めてあげるっていうね、
はい、
なんか あなたは間違っているとかじゃなくて、あ、そんな風に感じるんだね、じゃあ僕はどうかなとかっていう風にそこでコミュニケーションを取っていくっていうことも、
はい、
実はそれって、ね、あの小学校に入って勉強する前のやっぱりコミュニケーションの取り方とか、自分でみんなの意見をこう聞きながらこうあのどんどんこうそれを発展させていくみたいなところっていうのはすごく大事なことで、
はい、
なんかそういうのを楽しみながらっていうことでやってる一つのやり方ですけども、
はい、
どうでした、実際やってみて。
そうですね、なんか小さい頃のあれの感覚が残っているのかなみたいなのが思って、うんうん、で小さな子がこれをみんなでやっとるのがすごい楽しそうですね、
う
ん、
そうですね、
みんな純粋な気持ちで、
楽しんで集中してやるってことをすごく大事にしてるので、
はい、
なんかそのいい経験っていうのをね積み重ねていただければなと思ってます、
はい、
小さいお子さんたちに向けての体験イベントをやっているということですが、うん、最後に小さいお子さんを持つ親御さんに伝えたいことを教えてください。
そうですね、あのまあ、私たち保育園幼稚園でやってるっていうことなんですけども、やっぱり今すごく忙しくってお母さんたちが、で家庭でねこういうことをまあじっくりやってくださいっていうのはなかなか難しいあのまあ状況だと思うんですね。だからあのまあ逆にそういうのを子どもたちだけが集まるような保育園とか幼稚園っていうのは どういう家庭環境であってもみんなそこはあのまあなんていうの平等というか、同じ条件でいろんなことをこういい経験ができる、楽しい経験ができるっていうのを大事にしていきたいなと思うので、まあ、あのそういう部分を、まあ、子どもが楽しかったよっていうのをお母さんは聞いてあげて、一緒になんか、ああそうだったんだ、楽しかったんだねって言ってまた言葉を引き出してあげると、そこで子どもはまた、ね、あのお母さんに伝えようと思ってアウトプットをするので、それもまた、ね、子どもにとってあの楽しい経験として刷り込まれていくのかなと思うので、とにかく、ね、お子さんの顔を見てそれで一緒にこう楽しむっていう風にしていただけるだけで本当に、はい、あのそれって大事なことかなと思ってます、
はい、ハッピートーク、本日のゲストは味の教室協会代表理事の染井純一郎さんと川口彩子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲です。宇多田ヒカルフィーチャリング椎名林檎で2時間だけのバカン。
大谷大学ハッピーアワー、本日は1回生の大橋ひろむと
2回生の神道裕太と
教員の赤澤清隆でお送りしております。
続いては谷大ピックアップのコーナーです。このコーナーではラジオをお聞きの皆さんに知っていただきたい大谷大学の魅力をご紹介します。今回は大谷大学社会学部現代社会学科の渡辺拓也先生をお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。渡辺先生はこの度ドラッグの誕生19世紀フランスの犯罪狂気病という本を出版されたとお聞きしております。最初に先生の専門についてお伺いしたいのですが、どういったことを研究されていますか？
そうですね、僕社会学の教員なんですけれども、はい、まあ、社会学ごっつ広いんで、社会病理学っていうのがもうちょっと細かい専門 で、まあ、社会病理学っていうのは、まあ、今メインフィールドはほぼ犯罪学と重なってますけれども、もうちょっと広い守備範囲で、はい、そうですね、まあ、いじめとか引きこもりとか、うん、うつ病問題とか、まあ、そういった社会問題も、うん、扱う分野っていうことになりますかね。
はい、はい、そうですね、やっぱ僕も社会学部なんですけど、やっぱ現代社会学科とは違って、やっぱ何を、うん、どういう違いがあるのかなってよく思うんですけどそこら辺はどうなんですか？
うん、現代社会学科はすごい、まあ、広いですよね。
そうですよね。
コミュニティデザイン学科は割と、まあ、まあ、地域のこと特化みたいなところ、はい、結構あったりしますけれども、はい、うん、まあ言うたら何でもありのところまあその辺社会学の魅力でもありますけれどもね。
はい、はい、今回お書きになった本ですが、どのような内容でしょうか？
はい、まあ、ドラッグっていうのがテーマになってるんですけど、現代の話ではなくて、舞台は19世紀、今から100年以上前ですね、19世紀のフランスの話なんですよ。はい、それで、まあ、当時はまだ、まあ、最近ニュースになった MDMA みたいな、いわゆる合成麻薬っていうのは登場してなくって、はい、あったのは、まあ、例えば、まあ、アヘンとかタイマーとかになるんですけれども、はい、19世紀の頭ぐらいのヨーロッパでそれらの物質ってまだドラッグ扱いじゃなくって医薬品なんですよね。もうちょっと、うん、正確に言うと痛み止めとして使われていて、はい、で19世紀頭そうなんですけど、20世紀頭ぐらいになるともうドラッグなんですよ、危険視されてると。はい、じゃあその100年ぐらいの間に何かあったはずなんですよね、変化が。それについて調べて書いた本っていうことになります。はい、だからまあ徹底的に結構歴史の本なんですけども、その医薬品からドラッグへみたいな変化を、うん、追った本ですね。で普通に考えるとなんか、まあ、まずい点が発見されて医学的にこれは危険だっていうことになったんだろうって思うんですけど、よくよく見てみると、うん、全然そうじゃなくて、当時のヨーロッパの、まあ、激動の時代ですからね、19世紀近代化っていうのが起こる時代で、まあ、政治経済法律その辺まで、はい、うん、絡んできて、どうも危険されていくっていう、うん、そういうところを取り扱った本っていうことになります。はい、
そうですね、そのやっぱフランスの19世紀だというと、やっぱ戦いとかそういうこともあったと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、フランス革命っていうのが18世紀末ぐらいに起こるんですけど、はい、その後処理で50年ぐらい使うっていうね、
後処理で、はい、傷を直したりとかってことですか？
2回革命起こってますね。
そうですね、
はい、そういう激動期ですね。
うん、なんかね、既存のいろんな秩序が崩壊して、
そうですね、う
ん、みんながいろんな好きなことしだしたら、はい、乱れますよね。
で、まあ、産業も発達していく、まあ、近代的な考え方にどんどん切り替わっていくっていう、うんうん、なんか近代化っていうのは一つの大きな隠れテーマですけどね、今回の本質は、ね、うん、はい、
まあ、そうい う変化の中のいろんな歪みとか歪みの中 で、
うん、そうです、まさに、
はい、うん、そういう薬として使われてたものが、うん、まあ、何か違う取り扱われ方をして、うんうん、まあ、ドラッグになっていったっていうのは ね、そういう側面があるんですかね。
はい、
うん、
ドラッグといえばタイムリーな話題ですが、現代のドラッグ問題についてどう考えておられますか？
うん、はい、そうですね、まあ、現在の日本の状況に、まあ、目を移すとですね、まあ、日本は1980年代ぐらいからダメ絶対っていう表が作られて、
はい、
もうあんなのは絶対手を出しちゃいけない何かなんだっていうことで、ずっと、まあ、ドラッグ対策をやってきてる国なんですよ。
はい、
それでうまくいってるっていうふうにみんな思い込んでたんですけれども、いやもうここ、まあ、そうですね、10年ぐらいですか、全然そんなことはないっていうことが分かってきて、うん、まあ、そ
そうですね、10年前だったらダッポハーブですか、うん、危険ドラッグという名前に途中で変わりますけれども問題とか、まあ、最近だったらその大麻で大学生逮捕されるとか、うん、だから本当に身近なところまで来ちゃっているっていう、うん、状況なんですよね。それでだからダメ絶対って言って止めるのは、まあ、一時予防って言って、あの最初に使用するのをストップさせようという作戦なんですけど、発想としては、はい、うん、そうじゃなくって、まあ、それだけではなくって、まあ、二次予防の方ですね。これが日本すごい弱いところなんですけれども、
はい、
うん、一回手を出してしまった人をどうあの、まあ、薬を抜いて社会復帰させていくかっていう、そっちの方がすごく弱いですよね。だから一次予防と二次予防両方しっかりさせないと日本危ないぞっていうのが僕の意見ですね、
はい、具体的に二次予防っていうのは、はい、まあ、日本であまりないと思うんですけど、
ダルクさんとかの、うん、活動っていうのが、あのそうですね、薬、うん、薬物中毒になってしまった人への支援っていうことになるんですけれどもね、
はい、
まあ、薬物の、まあ、あの二重の定義付けをされてしまうというか、一方ではあの、まあ、犯罪者ってみなされて、うんうん、もう一方では患者さんってみなされるんですけれども、うん、その後者の患者さんなんだ、あの病気の患者さんなんだっていうのがしばしば忘れられちゃう、
まあ、確かに ね、ある種の中毒状態ということですよね、はいはいはい、薬物のね、
そうなんです、うん、だから、まあ、二次予防の方もしっかりしないとなっていう、
うん、
ことなんですけれどもね、うん、はい、
確かに何病人の人っていうよりは犯罪者っていうような、そうですね、そういう捉えられ方になってますよね、うんうん、
なんかダメなものってきっぱり決めてそれを破ったらもうなんかこっちに来ないでみたいな、
うんうん、あ、そうそう、だからそれって排除なんですよ、
そうですね、う
ん、それはまずいっていう、弾力性のない社会になっていってしまうっていう、はい、ことです、はい、うん、はい、
じゃあそういうことも含めてね、まあ、我々もいろいろねニュースとかで報道を見てると、
そうです ね、
され方見るとやっぱりこう犯罪者扱いするっていうのは側面あると思うんですけど、やっぱりこう世の中全体でね、
うん、
まあ、どんなふうに、まあ、あの病人っていうか病気の人たちをどういうふうに、はい、あのケアしていくかっていうね、まあ、そういう観点もね、うん、持ちながらやっぱり世の中のねニュース見ていきたいですね、
は
い、
そうですね、谷大ピックアップ、今回のゲストは大谷大学社会学部現代社会学科の渡辺拓也先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲です。パスピエで夜明け前。
続いてはお知らせのコーナーです。本日は地域からのお知らせが1件、そして大学からのお知らせが1件です。1件目は北区つながるワークショップのお知らせです。京都市北区では自由な発想で街の未来について話し合い、区内での実践につなげることを目的とした北区つながるワークショップを実施しています。12月22日日曜日開催の今年度3回目のワークショップでは、誰もが自分らしく暮らせる街をみんなで育むをテーマに、ゲストによるお話、そして参加者同士での交流の時間があります。今回のゲストは古着屋とバーが共存したお店スタンド C のオーナーの西田俊也さん、そして京都大原の桜梨畑で畑の仕事をしつつ長篠スナック春菜としても活動する辰田春菜さんのお二人です。まちづくりに関心がある方、北区で何かしたいという思いをお持ちの方はどなたでもご参加ください。開催日時は2019年12月22日日曜日午前9時半から午後0時半までです。場所は北区役所3階大会議室です。お問い合わせ参加申し込みは北区ホームページよりメールにて必須事項をお送りいただくか、北区地域力推進室までお電話ください。電話番号は075-432-1199 075-432-1199 です。その他詳細については北区ホームページをご覧ください。皆様の参加をお待ちしております。
2件目は大谷大学人権センターからのお知らせです。大谷大学人権センターでは毎年2回人権問題を共に考えよう全学学習会を開催し、大谷大学教職員学生のほか地域にも参加を呼びかけております。 2019年度第2回の学習会はハンセン病家族訴訟原告団共同代表の徳田康之氏を迎え、ハンセン病問題が私たちに問うものをテーマに講演を行っていただきます。日時は12月11日水曜日18時から19時半場所は大谷大学の講堂です。一般来庁可能で聴講は無料となっています。詳しくは大谷大学のホームページをご覧ください。皆様のお越しをお待ちしています。以上お知らせでした。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。そうですね、今日は実際味の教室協会の染井さんと川口さんが来られて、実際に味の体験といいますかやってみて、そうですね、小さい子があれをやったらどんな、なんていうんですかね、どんな意見を持つっていうか、どんな感想をするんだろうってすごい気になりました。自分はなんか匂いがするとか、こっちのが旨味が強いとかそんなレベルのあれでしたけど、小さい子がどう感じるんでしょうかね、すごい気になりました。
皆さんは味覚とか敏感な方ですか、五感は。
五感は私はそうでもないような気がします
ね、やっぱちっちゃい頃からやっぱ味の濃いものとか食べてると、はい、ね、やっぱその辺の違いとかね、
そうですね、
気づかなくなるかもしれないですけど、どうね、でもなんかあんまりグルメすぎると逆に普段食べてるものがうまいとかまずいとかね、気にしだすとまたそれはそれで行きづらいのかもしれないですけども、
安くてもね、美味しいものがたくさんあったり、薄味でも濃いより薄い方がこれには合ってるみたいなのもありますから ね、
ね、まあでもそういうのが僕ら、ね、やってないけども、やっぱり小さい時にから始めとくと、あと、ね、大きくなってからの感覚も変わるんでしょうね。
大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学2回
まだありますよ
まだありますか、すいません、
結構ありますよ、ちょ
っとまだ時間の配分が、
はい、で後半は渡辺先生に来ていただいてね、ドラッグ の、はい、あのテーマにしたお話してもらったんですけれども、
そうですね、
なかなかピンとこないですけどもね、普通に生活してるとね、
身近にない
大学までもうそういうことに手を出してしまうっていう現実があるっていう、聞くと、あ、自分も他人事じゃないのかなって思ったりしますね、
なんかそういう危ないやつとかネットで回ってきたりとか皆さんどこにしてないですか。
ないですね、
大丈夫です
大丈夫
大丈夫と思います
そうですね、
いいですか、
はい、
はい、じゃあ締めます。大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学2回生の神道優太と
1回生の舘野芽生と
大橋ひろむと
教員の赤澤清隆でした。
ではまた来週、さよう
なら。